皆さんこんにちは。先ほど山口先生が推薦してくださいましたように、今日から聖火の説教の第2に移ります。で、なんで私これ選んだかというと、まあもちろん何かのテキストをいつも使いたいと思うんですが、これは必ずしもいわゆる清めのことをイロハを教えているようなものではありません。むしろ少し幅広く聖書に基づいて、聖火についてのさまざまな側面を語っている。そして、私は読みながら、こういう捉え方もあるんだなと非常に教えられることが多いんです。で、今日もその、一端を、この聖火の説教のナンバーワンで、お分かちしたいと思いますので、まず聖書を開きましょう。ヨブ記の第一章、ヨブ記の第一章の一節から一節二節までお読みします。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。3節を省略しまして4節、彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。皆さん、今日は小さな紙をお渡ししました。で、その紙の中に絵が2つあります。両方とも何が何だかわからないような少しぼやっとした絵ですけど、じっと見てください。左の方はこれ真ん中にヒゲが入っているのがヨブさんです。そして多分その左が奥さんかな。そして子供たちが10人います。で、私はこの絵を見ながら、多分この鎌野先生はですね、この絵に刺激されてこの説教を書かれたのかなという感じもしたぐらい衝撃的であります。右の方の絵を見てください。こっちもなんだかお化けがいるようでよくわからないかもしれませんけども、じっと見ていただくとヨブがおりまして楽器を奏でておりますね。それから子供たちがみんな立ち上がってみんなそれぞれ楽器を持っておりますね。それから左の絵を見てください。羊がどうなってますか。みんな寝てますね。右の絵はよく見ると羊が起き上がってますね。楽しそうですね。で、実はね、これが今日の先生が捉えたポイントなんですよ。私もこの説教を読みながら最初はなんか賛成できないななんていう気持ちで読んでいましたけども、じっくり読めば読むほど、こういう捉え方もあるんだなと非常に教えられたもんですから、今日はお分かちしたいと思うんですね。で、この左の絵では敬虔で正しいけれども面白みのない父と書いてあるんですね。私はこのヨブの、で、全く神を恐れて潔白で正しくっていうのはもうこれは清めの模範みたいな感じで、書かれていますし、グレートハウスという方の清めの本でもそう書かれています。まあ、そういうふうにしか捉えてなかったんですけども、どうも面白みのない父というふうに書かれるとちょっとムカッとするような感じがしなくもない。今まで語られたり教えられたりしたことと真逆だな。右の方は何か、 自由で喜びに満ちている父で、まあ簡単に言うとこういうことなんです。このヨブは10人子供を持って7人が男で3人が女の子ですが、その子供たちが祝宴を開いた、多分誕生日でしょうね。ぐるぐるっと一回りすると、彼はお祈りをし、そして、生贄を捧げた。どういうことをしたかというと、子供たちが祝宴の間に、悪いことをしたのかもしれない、神様を呪ったかもしれない、罪を犯してしまったかもしれない、神様をお許しください、真剣に取り出しをするお祈りをした。これもまあ私たちがいつも聞かされているメッセージだと、このように家庭でちゃんとお祈りをする、家長のように振る舞いなさいという、そういうこの教えとしてね、しばしばここは引用されておりました。私はそういう捉え方も大切だと思う。でもこの先生はね、なんとなく斜めに見てるんですねと私には最初思ったんです。斜めに見てるように。彼はどういうふうに取ったかというと、これ過保護だっていうんですね。過保護だ、子供たちが罪を犯すかもしれない、犯したかもしれないってことをみんなこう周りを囲ってあげて、そして大事に子供たちが滅びないように生贄まで捧げている。それから罪を犯したかもしれない、かもしれないっていうところは、子供たちとの距離を大きすぎたって言ってるんですね。その祝宴があるときに一緒になって飲んだり食べたりすればいいじゃないか、その祝宴の時には行かないでずっと外にいて、そして終わった時に彼らはやんどんちゃん騒ぎして、悪いことしたかもしれないって、この取りなしをするっていうのは距離を置きすぎではないか、まあ、こういうふうに取っていらっしゃるんですよ。私はちょっと最初はガクンときました、正直に言いましてね。でもまあこういう、まあ、見方捉え方もありかなというふうなことがだんだんと分かってきました。ちょっとその先生の文章だけを読みますよ。仮に神を呪ったとしたら、呪った本人がその責任を負えばいいのです。成人した子どもたちが自分の身に危険を感じたならば、自分たちで捧げ物をすればいいのです。ところが親であるヨブが先回りして、なんとか失敗しないようにと過度に子供たちを守っているように思います。一緒に祝宴にいたならば、実際に何が行われていたかヨブは知っていたでしょう。あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと心配する必要もなかったかもしれません。自らの正しさのゆえにヨブは祝宴の場を避けていたとさえ考えられます。まあ、ここが面白い。子供の立場に立ってみれば、ヨブみたいな父がいつも祝宴に来ていたら鬱陶しくて仕方がなかったでしょう。ちょっと面白いですね、この先生こんな風に見てるのかな。で、その42章のヨブですよ。今度は42章開いてください。1と42、もう真ん中全部飛ばしてね、42。はい、そこでまた子供たちの話が出てきます。はい、42の13、また息子7人娘3人を持ったと書いてある。ヨブが回復した時に全て彼の持ち物は2倍になりました。その前のところにそう書いてあります。10節のところ、主はヨブの所有物も全て2倍に増された。牛もヤギも羊もみんな2倍になったけれども、子供たちは2倍にならなかったんですね。不思議ですね。前の子供たちが10人亡くなってしまったから、子供たちも倍というわけにはいかなかったんです。子供たちは永遠に生きているという思想でしょう。ですから子供たちは10人だった、新しい子供です。そして13節、また息子7人娘3人を持った。で、今度はちょっと違うんですね、前と。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハプクと名付けたと書いてあります。第一回の娘さん名前書いてないんですね。でも2回目の娘さんは名前がちゃんと書いてあります。相当可愛かったんでしょう。可愛かったんだけじゃなくて美人だったと書いてあります。 ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちと間に相続地を与えたと書いてます。何かとっても人間的な感じがします。娘の美しさを自慢しているお父さん、そして普通は女の子には相続地を与えないのに、この娘たちに相続地を与えるお父さん、こういうところから、この絵の元はですね、ウィリアム・ブレイクという18世紀の画家だそうです。ですからそこからきっとヒントが得たんでしょう。1章のお父さんと42章のお父さんが天地ほどに違う。で、彼の、ポイントは何かというと、なぜ変わったか、なぜ変わったか、それを彼はこの1章から2章から、38章あたりまでずっと捉えて、そのポイントを2つ捉えています。1つ、ヨブは主を見た、42章の5節、ご一緒にお読みくださいませんか。42の5、はい、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ましたと書いてあります。今まで噂で聞いていたけれども、この目で見た。そして彼が見た主はどんなお方かということがこの中に書いてあります。そして特に、この先生が指摘されたのが38章の姿なんです。38、そこで神様が現れて、お前は創造の時の私の技を知ってるか、知ってるか、こういうこと分かってるかっていうことをチャレンジする、その一つが38章の8節から、海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時私は雲をその着物とし、黒雲をそのむつきとした。私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれ。で、これ彼はこの言葉の中に、主はここまでは良い、そしてこれを超えてはいけない。神様というお方は超えてはならない一線を隠し、そして それ以内ならば許しなさるお方というふうに捉えた。ああそうかなということであります。そして被造物に対して、効率主義ではなく、あえて無駄をなさるお方だ、その38章の終わり頃ですね、ちょっと38章を開いてますか、26節27節、ご一緒にお読みください。はい、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち足らせ、それに若草を生やすのかと書いてあります。人がいない土地、効率主義から言えばそんな土地に草を生やしても何の役にも立たない。神様はそういう無駄をなさるお方だ。そして、ダチョウの例が39章にありますけれども、まあ皆さんダチョウって生きたやつ見たことあります、うん、面白いです。ダチョウさんは、13からちょっと読んでみてください。はい、ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく、しかしそれらはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がこれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子を自分のものでないかのように荒く扱い、その海の苦しみが無駄になることを気にしないと書いてありますね。それからその後にも、高く飛び跳ねるとき馬とその乗り手を嘲笑うと書いてありますけれども、まあこれは何をポイントとしているかというと、まあ野放図な生き物の姿、神様はこういうダチョウも作ったんだよ、そしてまさにこれは親バカの姿ではないかと 彼は書いてるんですね、親バカ。で、この神様というお方はヨブに対しても考えてみると親バカだったと言ってるんです。1章の8節、2章の3節、ここはもう開きませんけれども、彼はヨブを見たかとサタンに抗議してます。彼のように一生懸命私に仕える人はいないじゃないか。2章を見るとヨブを見たか、彼は苦しみを得たけれども私のことを呪ったりしなかったじゃないかと言って自慢をするところのお父さんとしての神様、これを示しています。で、結論的には彼はこの経験を通して神様がヨブを見ていらっしゃるように、私も子供たちに対して同じ見方をしなきゃいけないということを教わったと言ってるんです。まあ私もね、自分の息子のや娘のことでいろいろ悩んだりしておりますから、どうもこの指摘というのはなんかぴったりくるような感じがして非常に教えられました。で、この先生が読んでらっしゃるところを、結論のところを読んでみたいと思います。神は被造物にとっては親にあたる存在です。そのような神が境界線は定めるが、それを超えない限りの自由を被造物に与える。効率を第一に求めるのではなく、多くの人が無駄と考えることさえも喜んで被造物に対して行う。被造物の持つ特別な能力も愚かさも、どちらも等しく喜び自慢することがわかります。ヨブはこのような主の姿を目の当たりにしました。そしてそれゆえに過保護で潔癖症の父親からおおらかで気前のいい親父に変わっているのです。皆さん賛成しますか？私最初にこれ読んだ時ムカッときました。おおらかで気前のいい親父なんて、こんなあの性別界の時に語っていいんだろうかと思うような内容ですけれども、でもよく考えてみると、私はどうも過保護で潔癖症の父親であったのかななんて自己反省をさせられます。神様の姿を見て、そして自分の姿に置き換えて考える。彼はこの経験をしたというふうに、この先生は語るんですね。先ほども言いました、私 100% 賛成してるわけじゃないんですけども、でも一面の真理を教えてるなということを反省とともに教えられていることです。果たして、この中で親でない人もいるけれども、聞いてください。私たちはどのような親でしょうか？どのように子に関わっているでしょうか？自分自身の姿を振り返るとき、神に出会う前のヨブのように子に関わっているのではないかと問われます。過保護で潔癖症の親となってはいないでしょうか？これが子供の最善であると決め、ルールを全て敷いてその上を歩かせようとする。あらゆるところにおいて子供に完璧を求め、それができないのなら陰でいろいろ手を引く。お金のことや時間のことばかりを気にし、すぐに目標へと進めるような最短距離ばかりを求めていく。いわゆるよくできる子と自分の子供を比べ、そのために子供の欠点ばかりが気になり、それをなくそうと悪せくする。その時にはその全く逆もあるのでないでしょうか？保護することもなく、聖者も告げない、一切制限を与えず、子供の求めることを全て実現する。子供は子供、自分は自分と感知せず、自分のことだけ一生懸命になる。子供の得て増えてなど一切気にしない。このどちらも適切ではありません。そして最後にこうまとめています。ヨブ記から教えられるのは、私たちは主がどのような方であるかを見ることによって、主がどういう方であるかを見ることによって、私たちの歩みの中で主の私たちの親である姿を経験することによって、父なる神に似た親になることの大切さです。してはいけないこと、するべきことについて、ある一定の境界線を明確に教えつつも、 それを超えない限りは子どもの自由に委ねる、困難にさえ直面させる、時間やお金のことばかり考えて、あらゆることを効率よく無駄なく卒なくやることばかりを考えるのではなく、遠回りも一休も無駄も大切なんだと考えて関わっていく、放蕩息子の父親のように無駄にも思えるような子牛を一頭ほふる、子どものいいところも悪いところもちゃんと認識した上で、そんな長所短所を持っている子どもを心から自慢する、愚才愚足と呼ぶのが当たり前の日本文化の中で、一歩前に進む必要がありますと書いてあります。苦しみを通して厳粛に裁く完璧主義者の神ではなく、おおらかで気前のいい親父である神を見る。賛成しますかしませんか、お委ねしますけれども、私は何か一つの大切な真理を語っているような感じがしましてね、何かこう自らの姿を鏡で映すようにして教えました。ああ聖書っていうのはこういうふうにして、まあ私たちはもう前からだけ見たけど裏から見る見方もあるんだな、そして教えられることもたくさんあるんだなと思った次第であります。神様は豊かなお方であることをもう一度捉えて、その神様の豊かさを私たちも周りの方々に分け与えるような神の性質を分け持たせていただきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。どうぞそれぞれの示されたことをお祈りください。神様、あなたが導いてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちの弱さをも、ただなさをも全部